バスケットオークラジオ、
はい、241回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
友と
藤本です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。さてさて、皆さん今日の話題は何でいきましょうか。
岸さんどうぞ。
じゃあ私からいきますね。神戸市、まあ、兵庫県の話になってくるんですけれども、
はい、
神戸市からアンダー13、14なんかが選出されましたよということなんですけれども、去年ね、うちの娘が12の方で選出されてたんですけれども、今年13は漏れました。残念、残念なんですけれども、同じチームメイトのがちょっと通ったりしてまして、まあ、これはちょっとね、宣伝兼ねて名誉なことなんで、お名前で発表させていただきますと、早田みなみさん通ってます。それからまあそこ以外は許可が得られてないので、まあ、この一人にしとこうかな。神戸市からね、13の方では3名、それから14、これなんとね、ゼロっていうことだったんですね。で、兵庫県は7エリアに分かれてるんですけれども、8エリアかな ?7 エリアかな、まあ、ちょっと分かれてるんですけれども、当然人口規模が一番大きな神戸市、いや、もしかしたら阪神かなと思われるんですが、それぐらいの人口規模がありながらの U14 に関しては選出ゼロと。女子ね。ダメなんですよ。なんかいない。で、13の方は、まあ3名。これはね、エリアごとに必ず選ばれるというやつなんですけれども、その、必ず選ばれるのは1名なのか、まあ3名なのかっていうのはちょっとわかんないんですが、今年は神戸市に関しては3名選出ということになっています。やっぱりね、これは、選ばれるとね、嬉しいもんなんですよ。ほんで第三者の評価がこう入っての評価なので、これはまあすごく自信にもつながるし、いいんじゃないかなと思うんです。そうそうそう、それをちょっと発表どうしてもしときたかったなというのと、次は、この代表選出という話の流れで日本代表の話なんかちょっと詳しそうな藤本さん、キリさん、ちゃんはともさん、ちょっとガイドしてもらえないでしょうか。
そうですね、まあ、2月の22日に、はい、今度はもう絶対に負けられない、チャイニーズタイペイとの試合があるわけですけれども、まあ、それに向けての、今度第何時だったっけな、合宿がまた行われるので、まあ、そのメンバーが選出ということで、今日発表されてたんですけれども、
なるほど、第12時ですね。
12時ですね、はい。まあ、その中に、久々にまず呼ばれた選手が一人、横浜ビーコルの河村拓也。
河村選手入ったか。
久々なんですよね。まあ、怪我だったりとか、まあ、あとは年齢的なものとかも含めてなんでしょうかね、あまり選ばれることっていうのもなかったんですけれども、まあ、それが、まあ、まず一人入ったということと、あともう一人はその田中力くんがまた呼ばれましたね。
田中力くんまた呼ばれたね。
はい、
すごいよねこの子やっぱり。
そうですね、
名だたるプロバスケット選手のしかも先端にいるような人、まあ、チーム名がね、名前の後に格好付けで書いてあるんですけれども、
はい、
いても大学生ですよね。1名とか2名とか入ってる中、中学生入ってるっていうのはほんますごいことやね、やっぱり。
そうですね、まあ、以前私がいたキャプテン翼と同じ世界になってますからね。
そうですよね、
はい、
いや面白いね。
ちなみにこの田中力くんが、あの先日の、U16 でしたっけ、あのチェコ の、あの遠征において MVP、
そうなん
で、得点王が私が見たくて見れなかった桜ヶ丘の富永選手だったということなんですけれども、ますます自信をつけて、 まあ、この合宿に参加ということなんですよね、
田中君は。そういうことやね。へえ、活躍したんやろうな、やっぱり。
そうでしょうね。
その辺の情報入ってないの？
ですね。うん、MVP になったってことだから、まあ、要はいつも通りの活躍は間違いなくしたということですよね。
そうやね。だからカテゴリーは、カテゴリーというか、上の人たちと一緒にやってもやっぱ遜色なくできたってこと？
というかそのチェコ行った時に大活躍をしてきているので、まあそうですね。
でカテゴリーはどうなん？田中チカラ君のカテゴリーなん、これは U16?
16だから、まあ、1個上の学年がメインになってるんでしょうけれども、うん、
本当はチカラ君は 15?
だと思うんですよ。中3ですから。
なるほどなるほどなるほど。
ただし一番点取ったのは富永君だったらしいですね。得点王ということでね。
まあただ一戦ごとのスコア書いてますけどね。
うん、
第1戦は、うん、田中チカラ君は13点、
うん、
で富永君は16点、
うん、
で第2戦が、
うん、
田中チカラ君27点で富永君が22点ですで、まあ、3戦目がちょっとまだ出てない感じがしますけど。
ああ、そうなん。さすがトモさん、貴重な情報ありがとうございます。いや27点取ってくるんや。
そうですね、
中3で
出てますね。最終戦は、
うん、
富永くんが23点、
うん、
田中チカラくんが21点ですね。
おー、すごいな。ごめんな、今さら。富永くんって高校2年生の早生まれってこと？
そうですね、
まあ、そうです。
あー、学年で言ったら2つ違うんや、この2人は。
そうなりますね。
で富永くんはもう高校でまあ8クラスかで十分活躍できる選手ですよね。
そうですね。
それに遜色ない中3か。へえ。あの大堀行った横地くんもすごかったよね。
そうですね。
フジモン友的にちょっとどう、この二人は。やっぱりこの彼、横地くんが中3の時の抜け具合とはやっぱり違うん、田中チカラくんの方が突き抜けてんの。
多分ハンドリング技術とかが田中くんの方が多分高いんだと思うんですよね。
なるほど。最終的にはどうなんだろう。
最終的には横地くんの方が大きいと思いますし、
横地くん91、2ぐらい、
それぐらいあると思うんで、普通に1対1で勝負してたらまあ、うん、横地くんの方が有利なんじゃないかなっていう感じがしないでもないですけどね。
じゃあもうポジションが違うやろね、見てるところの。
まあそうですね。
いやー、すいません、ど素人な、どっちがすごいんみたいな質問しちゃってごめんなさい。
まあでもそれは測れない、
測れないやろな。身体能力は、
身体能力自体は横地くんで、バスケットのスキルは田中くんなんじゃないですか。
うん、おー、だいたい田中力ってどれぐらい身長あるんやろ。
185ぐらい、185ぐらいじゃないですかね。
でかいよね、十分。しかもまだ伸びるかもしれへんよね。伸びるやろね、高校の間確実に。
そうですね。
なるほど、面白いね。
本当ですよね。
で、またスタッフも多いね。
そうですね。
すごいスタッフ、何名おるんこれ。2、4、6、8、2、4、14、通訳合わせて。
ああ、
すごいな。
そうですね。
まあね、日本の将来の宝を預かる身ですか。
そうやんな。ここ本気の一番力入れてるやつやもんな。
はい。でまあ一番メンタルとかもね、まだまだやし。まあそういうケアが一番、どの分野においてもケアがいる分野。現代なんでね。やっぱりそこは熱くした方がいいと思いますけど。
なるほど。でちょっとおさらいなんですけれども、今度チャイニーズ台北絶対に負けられないっておっしゃってましたけれども、
はい、
その辺をちょっとおさらいさせてください。
まあ、その前に、うん、もう一人重要な選手が選出されたというところを。
ほうほうほうほう。あ、そうやね。
初選出の選手がいるんで、
ね、初選出の選手、はい、みんなが情報がないって言って困ってるみたいですけれども、うん、
あの日本、これなんていうんですか、日本人名で言うとってとこなんでしょうかね。おうおうおう、渡辺飛勇選手っていう、
うん
う
ん、
選手が選ばれてまして、ポートランド大の1年生ですね。まあ、NCAA ディビジョン1の学校にいる選手なんですけども、
うんうんうんうん、
で全く最初これを見た瞬間にすぐ誰これと思って私も検索したんですけど全然上がってこないんですよ、
うんうんうんうん、
最初。ただまあいろいろ調べてるうちにやっと、
お
まあ、私と友さんの方は、うん、見つけて、
お
まあ、いろいろ情報がちょっとは、まあ、動画の方もちょっとね、
うんうんうん、
ダイジェストバージョンみたいになってるものも見れて、
うん、
まあ、どんな感じの選手なのかっていうのはまあ見れたんですけれども、
顔とか見た？
顔はねちょっとねあんまよく見えないんですけど、体格とかはまあ、
うん、
見えまして、
ね、どんな体格？
体格良くてでかくて、
へー、
ゴール下の守護神系ですね。
あ、そうなんや。
ブロックショットの
身長は
出てました。
うん、あ、すみません、身長は107センチ。
207ですよね。
あ、すみません、207、
うんうんうんうん、
の体重が106キロ、
うん、
っていう情報が上がってますね。
すごいな。へー、この選手ほんまでかいな。なんていう名前なんやろ本当に。
あ、ですね、向こうの名前が書いてあったんですよね。
うん、
なんだっけな、なんかホーレス・ブラントみたいな名前だったんで、なんだっけな。
ヒューホグランド。
ヒューホグランド。
はい。
あ、そうそうですね、そんな名前でしたね。
へー、
で18歳です。はい。
本当は19歳の学年やねんな。
こう、そうですね、この人も早生まれ、
うん、
今日が誕生日です。
今日が誕生日。
1月5日。あ、違うな、あれちゃうわ、12月の23日で18歳になったばっかりちゃいます。
はあ、そうなんや。おー、すごい選手入ってきたね。これ面白いやんか。
これちなみにですね、
はい、
あの NCAA って今シーズン中なので、
ええ、
だから渡辺雄太選手とか八村選手って選ばれてないんですよね。
うん、なるほど、うん
うん。じゃあなんで、
うん、
彼は選ばれてるのかっていうことなんですけど。
それを今言おうとしましたよ。
はい。あれ、もしもし。
もしもし、聞こえてます。
あ、はいはい。ええ、うん、まあ、いわゆるレッドシャツっていうやつですよね。
あ、レッドシャツなんだ。
はい。
うんうんうん、
それだから今回選ばれることが可能だったというふうに聞いてます。
なるほどなるほど。
はい。
ここでちょっとまたレッドシャツおさらいしましょうよ。
はい。
レッドシャツって調べたぞ、俺。昔バストラで出てきたもんね。
そうですね。
ねえ。レッドシャツっていうのは、何、戦力外とかそんなの、
何、怪我とかで、
怪我とかそういうのか、
あるいはいろいろ多分学業的な理由とかももしかしたら含まれるかもしれないし分かんないですけど、
うんうんうんうん、
まあその1年間通してのその日程のうちの 30% 未満しか出れないとか、なんかそういうような事情があった場合に、
うん、
その制度が使われるんですけど、ただ本来はそうなった時に1年間出れないっていう形だったのが、
うん、
なんかどこかでルールが若干変わって、
うん、
ちょっとだけは試合に出てもいいっていう、
うん、
そういうルールに改定されたみたいなんですよ、どこかで。だから1年間絶対1試合も出れないってわけじゃないらしいですね。
なるほど。 へー、
そういう意味ではチームのことだけを考えたら、
うん、
あの嬉しい制度らしいんですよね、
うんうんうんうん、
相手チームにしてみたら面倒くさいというか嫌な制度かもしれませんけども、例えば1年生にいいセンターが入ったけれども、
うん、
その年の4年生にいいセンターがもっといて、
うんうんうんうん、
正直言って使いたくても全然使えないと、でも来年以降はもう本当に絶対必要だと、
うん、
まあ、そうなった時に、
うん、
あのそのレッドシャツ登録にその1年生の方をしちゃって、
うんうんうんうん、
本当に必要な何試合かだけ使って、あとはもうレッドシャツ登録にしちゃって、
うんうんうん、
そっからまたもう4年プレーできるようにするってことなんかもできちゃうらしいんですよね。
なるほどなるほど、
うん、
あ、それはやっぱ聞いてよかった。俺全然そこまでは理解してなかったわ。
まあ、ただ多分さまざまないろんな条件が他にもあると思うんで、
うんうんうん、
そんな安易なものではないと思うんですけど、
そうね、なんか呼んでるとその怪我でレッドシャツ着る人とかもいるみたいね。
本当はそっちがメインだと思うんですよ、
ね、病気のとか怪我とかから派生してきた制度みたいですね。そういうのはメディカルレッドシャツっていうらしいですね。
あ、メディカルがつくんですね。日本の大学のバスケでもその制度ありましたよね。
あ、そうなの。
あ、そうというか、その例えばちょっとすごい古い話なんですけど、
うん、
あの野代からあの有名だったあの三浦選手って大きなセンターの方いらっしゃったじゃないですか、
はいはい、
あの関口さんの1個上、そうですね、
うん、
あの人は確かその怪我のおかげで大学ももう1年いる羽目になっちゃったんですけど、
うん、
その代わり最後要は5年目も試合出れたんですよね。
あ、そういうことか、
はい、まあ、その代わり1年間まるっきり出てないんですけど、まあレッドシャツって言い方はしてなかったですけどね。
なるほど。
だからちょっとまだ2月22日の先行販売の方で私取れなかったんで、
うん、
待ち構えてたのに、あまりにももう一瞬にしてなくなってしまってですね、だから一般の方で取れればなんとか取って見に行きたいんですけど、その日にね、今のその渡辺飛勇くんが残ってて、
うん、
見れたらすごく嬉しいなと。
それ値打ちあるね。
そうですね。
いや、だいぶ注目集まったんちゃいます。
いや、でもこれ絶対欲しい選手ですよ、
ね、え、
結局そういう中でゴリゴリできるセンターっていうのが全然いないから、
ええ、
こういったなんですけど竹内兄弟が未だにこう残ってるわけで、
ええ、
だからやっぱりこういう人をちゃんと見つけてくるっていうのが今の日本代表 の、
うん、
そのスカウティング側の人の使命だそうで、実は日本代表として使えるんじゃないかっていう、その海外で育ってた、
うん、
日本人系の選手というのを、
うんうんうんうん、
これが一番のミッションらしいですからね。
そうなんや。
キカだとやっぱり一人しか使えないっていうね、
うんうんうん、
まあそういうのもあるし、
うん、
結局ルール上そううまくいかないケースもあるんでしょうから、
なるほど。それはでも絶対しなあかんね。
そうですね、
なんとかして探してくるっていう。
そうですね。あと、あとはですね、
うん、
21歳までは重国籍は認められているんですよ。
おー、なるほど。そっから先は国籍決めなよっていうところなんよね。
そうそうそう、だから口説かなダメなんですよ。
あー、そういうことか。
これが最も大切なミッションになってくると思いますけどね。
なるほど、
うん、そうですね。
さすがやね。で、国籍アメリカ選んじゃうとね、日本代表にはなれない。まあその代わり同時にアメリカ代表を捨てることになると。
そうですね。
なるほどね。いやー、面白いね。これ強くなるかな、これで。まあなあ、藤本さんの話では相当な推進力になると。
いや、これ見てる限りではすごいですね。動画を見てる限りでは
すごい。
はい。
へー。
こういう選手を帰化させなきゃいかんっていう、うん、まさにそういうタイプですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。ゴールしたのすごい典型ですから。そんな外に逃げてスリーポイント打てるとかそんなこと言ってる場合じゃないという。
あ、とリバウンドやね。
強そうですよ。
強そう。うわー、見たいな。 それはフジモンがシェアしてくれたあの動画で見れるわけ？
そうですね、確かそれのやつだと思うんですけど、
これさ、このバストラ収録終わったらさ、はい、俺アップするから、アップ確認した時点で、
はい、
あの動画を貼ってよ。あかん？
あ、バストラね、
バストラのフェイスブックに貼んねん。
いいと思います
。あ、うん、
絶対これ聞いた人見たいはずやで。
まあセアということで、うん、やればいいんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
はい。
多分大丈夫やと思う。
わかりました。やってみます。
うん、ちょっとやってみてください。
はい。
さてさて、そしてそのさっきの絶対に負けられないゲーム、はい、チャイニーズ台北戦、ね、この辺をちょっとおさらい。
今一次予選なんですけれども、うん、あのグループが4つ中に分かれていて、うん、でその中に各グループが4チーム、うん、4カ国入ってるんですけれども、
うんうん、もしもし、
あ、もしもし、
あ、大丈夫ですか、
はい、うん、その4チームの中で、うん、4チーム中3チームが次に行けるんですよ。
ほう。
だから1チームだけは脱落するんですけども、その4チームっていうのが日本以外の3つっていうのが、うん、まあ、オーストラリアとフィリピン、うん、
はい、
とチャイニーズ台北なんですが、まあ、オーストラリアはもう本当に世界のランキングからしてももう本当にメダル狙えるレベルなので、
そうやな、
まあ、ずっと上なわけですよね、
うんうんうん、
でフィリピンにもホームで負けてしまってるっていう意味では、
う
ん、かなり今不利な状況になってるわけで、
これはこれはバストラで紹介してくれたやつやんな、おさらい。
そうですね、だから絶対に次でこれしかもホームで負けちゃうと、
うん、
かなりやばいことになるので、
これは絶対に負けられんな、確かに。
そうなんですよね。
でも勝ったらまた厳しいとこ入れられんねんな。
まあ勝っていったところで、まあ、順位がね、やっぱりブロックの最終順位でなんとか抜けたっていうところですから、
うん、
他のブロックの多分上位のとこと当たるとか、
そういうこと、
まあそんなことになるんでしょうね。
いやいやいや、でもオリンピック控えた日本はそんなこと言ってられませんよ。
そうですね、
うん、どこと当たってもね、ちょっとやるなっていうところ見せてもらわなくもあるもんね。
そうですね、
うん、
まあ、正直もちろんその昔そんなに強くなかった国が強くなってきたとかそういう国もあるんでしょうけど、
うん、
まあ、現実にベスト4に残ることができてた、ね、時もあるんで、やっぱりそこをちゃんと狙っていかないといけないと思うんですよね。
そうやな、ありがとうございます。あとはジュニアユースかな。
そうですね、
ジュニアユースでもあの B のジュニアチーム、
はい、
あれの戦いがありましたよね。
まあ、この前ちょうど東京の、東京じゃない、千葉県になるのか、浦安の会場で、あったそうなんですが、
ほうほうほうほう、
はい、
ここで優勝したのは
ストークス、
ストークス優勝しました。ジュニアユースカテゴリー、これはそうやね、ストークスのジュニアユースが優勝されたということなんですね。
そうですね、
なんかでもゲームの形式がすごく変わったゲームなんですよね、これ確か
8分 ×2 のハーフゲームを、
はい、
まあ、リーグ戦でやってっていうことだったみたいなので、
決勝もじゃあ8分 ×2 やったかな、
はい、そうなんですよね。
なぜこうなった、バスケじゃないやんこれ。
そうですね、過密スケジュールだから
やっぱ会場
の都
合とかか、
わざわざハーフゲームにする理由がちょっとね、まあもちろんその高校のなんとかフェスティバルとか行くとね、ハーフゲームでこうバーっといっぱいたくさん試合やるなんていうケースもあるんでしょうけどね。
そうか、
だからおそらくそれ強化目的ってことなんでしょうかね、日本一を決めるための大会とかっていうんではなくて、あくまで強化交流を図るための大会ってことだったのかもしれないですよね。
そうですね、
あの参加チームの中にどっかの普通の中学も入ってたんですよね。
え、そうなの？
地元の、地元のなんとか中学っていう、2チームか3チームぐらい確かオープンで参加になってたので、そういうのを含めても、まあ関東なんとかフェスティバルとかああいうような感じの、まあそういうこうとにかくいろんなところと対外試合をたくさんやるっていう、 まあ、そういうための大会だったのではないかなと予想します。
なるほど、
はい、
レベルはどうだったんだろう。
わかんないですよね。
わかんないか、これは見れないかどうか。
結局そのね、先日あのまだあのアップされてないかもしれないですけど、うん、あの神戸のブレイカーズとか、うん、コンフィアンサ東京とか、うんうんうん、まあそういったチームに行く人もいれば、
うん、
あのアンダー15じゃないや、その B リーグのユースチームに行く人もいれば、
うんうんうんうん、
どっちもまだできて新しいんで、
うん
うん、結局本当に上手い人はまだ普通の中学にいたりとか、まあそういう風に今ちょっと変な分散の仕方してる部分もあると思って、
そうやね、
うん、
ある意味混乱期でもあるのかな。
そうですよね、
うん、
まあ、あるいはコーチで集まるっていうね、うん、そういうのもあるんでしょうし、だからどっかのユースはいいコーチがついててすごくこういい充実してるのに、こっちのユースは全然とか、
なるほど、うん、難しいね今は。でもゆくゆくはここが一番強くなってきてほしいという気もしますが、
まあ、そうじゃなきゃいけないですよね。
そうじゃないといけないような気はするんですが、やっぱりこのクラ立ち上がったばかりのクラブっていうのはすごい勢いで来てるんで、同時にとなるとやっぱり勢いは分散するんかなと思ったり、やや今はその B のサブチームが劣勢でクラブ化が進んでますけれども、中学校に置き換えるにはちょっと B のジュニアチームっていうのは受け皿としては小さい、ということはレベルも低いのかなというふうに勝手にね見てないですけど思っちゃうんですけど、そうやな、全然違うところで進んでいくんやろうけれども、今のところはねクラブチームと B のサブチームっていうのは、まあ、これ深く考えていくと面白いよね。
そうですね、
どうなっていくんでしょうか。まあ、女子は間違いなくクラブチームという言い方ができますが、もし男子の子供をお持ちのお父さんお母さんはこれどう考えるでしょうね。女子は迷うことないんですよ、 B のサブチームないから。
そうですね、
男子はどうなっていくんでしょうかというところでございますけれども、まあこんなとこですかね。
あとちょっと問題点が、まあその B のことでちょっとまた別件で、
どうぞ。
ニュースで今ちょうど昨日今日あたりに、競艇か何かの選手で、ライバルの選手の、あの食べ物か飲み物に、何でしたっけ、
物騒やな、何
なんだっけ、増強剤じゃなくてそういう、禁止のあれを飲ませちゃって、それ脱落させようとしたっていう人がニュースになってたじゃないですか。
僕そのニュース知らない。トモさんは？
いや、わかんないです。
ちょっと何のスポーツだったか忘れちゃったんですけど、中村選手の飲食物に、要は薬とか薬物ですよね、いわゆるその引っかかっちゃう方の、ああいったものを混入させて飲ませて脱落させようとしたっていう、まあ、そういったニュースがあったんですけども、まあ、それからこう関連して考えた時に、いろいろ危険だなってことがすごく多いなと思ってることがあって、これ例えばB の選手なんかにこう試合後こう一周とかするわけですよね、ハイタッチとかして、まあ、その時にこうプレゼントとか渡してる人たちが結構いるんですけども、よく見てるとですね、まあ、例えばスタバの袋に入ってるものとかを渡してる人が結構いるんですよ、差し入れ的な感じで、だからそういう飲食物っていうのをそもそも、今の B1 レベルの選手だと多分栄養士の人とかチームについて、まあ、いろいろこうちゃんと考えながらやってる中で、そういったものをこう上げてしまうっていうのは、まあ、結局それはその後食べる食べないっていう選手側の方のその問題っていうのももちろんあるんですけどもね、まあ、そういったものをこういくら気持ちがこもってるからとは言ってもそういう問題じゃないっていう部分もやっぱりあるので、
ありますよね。
うん、だからそう考えるとバレンタインとかっていうのも本当はすごく危険だなと例えばですけどね。だから今ちょっとそういういろんなこう一部の人たちのそういった行動によっていろんな規制がどんどん厳しくなり始めてしまっていて、まあいいか悪いか別としてですね、あとは出待ちとか入り待ちの禁止っていうのも今だいぶ徹底されるようになってきて、まあ、要は一部の人たちがかなりエスカレートしたことをするがために、選手たちも困惑してますっていうことが、各チームのホームページにも上がってるんですよね。
ああ、そんなに熱烈ファンがいるわけだ。
それでもやっちゃう人がいるので、
初めちゃう、
もう本当に禁止です、禁止ですっていうのが、
なるほど。いや、そこヒートアップすると何かね、事故が起こりかねないよね。確かにフジモン言うように、
だってどこの誰かも分かんない人からもらったりしてるわけですからね。そうやね、まあ、親しいファンかもしれないとはいえ、
なるほど。
あんまりね、なんかこうね、ピリピリしすぎんのも、っていうところもある一方で、そうは言っても変な人が何するか分からないっていうのはありますからね。
そうやな。
ファンのひどい人が昔ね、あのワールドカップで負けて帰ってきたジョー選手に水ぶっかけたなんていうのありましたけど、まあそういう報復的なものから何かこういう変なものをなんていうね、どんな人いるか分かんないですからね。
確かに、
まあ賛成か反対かは別として、まあそういうことっていうのもだいぶ見直される可能性があるなと。
そうですね。例えばインターハイとか結構制限ありますよね。食べ物とかも指定のお弁当を食べないといけなかったり、でそれには時間が決められてて、たまに館内放送でなんか書かれている時間までに召し上がりくださいみたいなね、そんな放送があったりして、結構管理が入ってますよ。で結局そこで食中毒があって、ここチームがバラバラに買ってたりしたらもう特定に大変になるじゃないですか。
そうですね。
だからお昼に関しては会場、要するにその日本協会の預かり知るところで食べるものに関しては責任を持ちます。ただし指定の業者から買ったものを指定の時間内に食べてくださいという、そういうまあまあ初歩的なところですけれども、昔はねそんな自由だったんですけど、今はもうお昼はそこでのものを食べるみたいな、なってきていますけれども。
なるほど。
ただ不特定多数の人から何かもらうっていうのはね、ちょっと気持ち悪いよね。まあその藤本さん紹介してくれたニュースなんかちょっとね、極論的なものですけれども、悪意があってね何か購入させるっていうのは、まあ、そうじゃなくともやっぱり何か起こった時にどう責任取るのっていうことですよね。悪意がなかったとしても。
そうですね。
なるほど、考えさせられる問題ですね。
いや結構これ恐ろしいニュースだと思うんですけどね。
いや真面目なニュースに終始しておりますが、
はい。
はい、トモさん、ふざけたニュースどうぞ。
いや
ちょっと雑、振りが雑今の。
雑
雑。あかんかったか。
はい。
そうか、ふざけたニュースないのか。
ないですね。
じゃあこんな感じ今日は。
そうですね。
いいですか、はい、藤本さんもよろしいですか。
はい。
今日は34分41秒、2019年1月9日火曜日23時3分に、お送りしました、241回のバスケットオークラジオ、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
トモと
藤本でした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
出せば行きたいぞ。この道は君の強い思いと同じ進んだ奇跡は光だし道しるべとなる。もっと高いとこへと上向いて手を伸ばす。その先には新しい世界となりたい君、思い通りに近づいてく。 Never see the chance、 走り出せば行きたいぞ。この絵行ける Never give up し封じていてね。ペースで走り続けてもいいじゃない。一途な気持ちだけが光を浴びる。ゆっくりでもいいから踏み出して前だけ見て進めばいい。他と比べるよりあなたらしくても大丈夫。 Never see the chance、 走り出せば行きたいぞ。この絵行ける Never give up し封じていてね。夢を叶える最大の近道は続けること、信じること。